I'd like to introduce a bit about today's speaker, David Anderson.
3年前に初めてこの教会に来てくれました。
He came to this church 3 years ago.
非常に不思議な方法で、カナダから仕事、神戸で仕事があるということで、自分の行くべく教会を探していました。
And God has brought him to this place in a very special way. He has been looking for a church in.
そして教会の牧師さんの友達の友達の友達が教えてくれたそうです。
And the friends of friends of friends of the pastor has taught him about this church.
そして、デイビッドと、奥さんのニコールは一言で言うとですね、フレンドリーピープルの見本。
And David and his wife Nicole, they are the people. They are the sample of the friends of friends.
そして仕事終わってですね、一旦帰国されましてですね、でも日本というか神戸 KBF を本当に愛してくれて、もう一度日本で仕事を探して、そして京都に今度は来ることになりました。
And once he went back to his country because of his job, but since he loved Japan so much. So he came back to Japan, and now he's in working in Kyoto.
手短に。京都からですね、水曜日の礼拝と日曜日毎週わざわざ来てくれてます。
And from all the way from Kyoto, he comes to this place on Wednesday and Sunday for the service.
それだけ KBF が本当に好きということですね。
I think it shows as much as it says a lot that he loves this church a lot.
それでは早速語っていきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとう。ありがとう、マリアンさん。Please greet one another warmly around you.
どうか周りの方々と温かい挨拶を交わしてください。
Thank you, Buddy Young, for the wonderful welcome and introduction.
バタさん、楽しいイントロダクションありがとうございました。
Yeah, I just want to reinforce what Buddy Young said and tell you that Nicole and I really love you.
本当に今彼が言ってくれたことなんですけれども、私と妻のニコールがこの教会を愛しているということをもう一度お伝えしたいと思います。
Yeah, a church is not a building.
教会というのは建物とか場所じゃないんですね。
A church is people.
教会というのは人です。
Yeah, and the wonderful thing about a church is that when people are joined together in unity, that's where God inhabits.
本当に教会の素晴らしいところは、人が同じ目的で集まるときにそこに神様が一緒に乗られるということなんですね。
Paul says this a lot throughout the Bible.
聖書の中でパウロはそのことを何回も語っています。
Yeah, he says repeatedly that a church is living stones, that's you people, joined together in relationship with one another, and that's where God lives.
パウロは聖書の中で何回も教会の中というのは生きている石というのは我々なんですけども、その人が集まって同じ目的を持って集まるところに神様が一緒におられるんだということを彼は書いているんですね。
Yeah. The interesting thing about a building is that the bricks that form the building are joined together in a relationship with one another.
この神様の器を作る石というのはそれぞれの関係において建てられているんですね。
Yeah, you can't live in a building that where the bricks aren't properly joined to one another because it'll just fall down.
私たちが建物を建てるときに、その、壁を作る石がですね、きっちりこう組み込まれていないような形で作るわけにはいかないんですね。そうするとすぐ壊れてしまうので。
So the wonderful thing about this church is the relationships that we enjoy with you and that you enjoy with one another, and it's that interconnection that God fills and lives in.
本当にこの場所の素晴らしいことは、神様がですね、私たちを集めてくださって、そして私たちはそれぞれの人間関係においてぴったりと結び合わさっていて、一つの、この器を作っているということなんです、ね。
Yeah, you have a wonderful smell about you.
そして私たちは本当に、ここに来た人の素晴らしい香りを、本当に、嗅ぐことができます。
Yeah, KBF's got a wonderful smell.
本当に KBF というのはですね、素晴らしい香りのある場所なんですね。
Yeah, and so that's just some of the reasons why we love you very much.
それが私たちが本当にこの場所に行くのが好きで、本当に皆さんのことが好きな理由の一つです。
And we're so happy to worship God with you on a weekly basis.
そして毎週ここでこうやって一緒に集まって神様を礼拝することができるということを本当に楽しんでます。
Okay, let's begin.
始めたいと思います。
So, there are some places out there that don't have such good smells.
しかし、時々、あんまり匂いがよろしくない場所があるんです
ね。Yeah, maybe you've been to some places that don't have such good smells.
おそらくそういう場所に行かれたこともあるかと思うんですが。
Yeah, one thing that, that Nicole and I really love about Japan is that you have very good bathrooms.
私と、妻のニコールが本当に日本で好きなこと、いいことというのは、トイレが綺麗なんですね。
We've traveled a lot around the world. We've been to some places where the bathrooms are not so good.
私たちは本当に世界中のいろんなところを旅行してきたことがあるんですが、世界のある国ではですね、本当にもうトイレというのはうーんという感じの部分、場所があります。
Some places we've been to, you're looking for a bathroom and then you're walking up the road and you can smell it even before you get there.
ある国ではですね、トイレに行きたくなってトイレどこかなと思ってたらトイレがもう見つかるはるか前にトイレがどこにあるか分かるっていう、そういう国があるんですね。
Some places don't smell so good.
ある、場所はそんなにそのいい匂いがしないんですね。
Yeah, but it's not just places. It's sometimes people don't smell good either.
しかし本当に、いい香りがしないというのは単に場所だけではなくて、時には人が、そのような良くない、匂いを放している、放っている時があります。
I'm not talking about the smell that you smell with your natural senses. I'm talking about a fragrance that people give off.
そしてその匂いというのは、その鼻で匂う臭いという匂いではなくて、そこにいる人が醸し出している香りなんですね。
Yeah, there's all kinds of bad smells that people give off, emotionally speaking.
そして感情的な意味で多くの人が、嫌な匂いを放っていることがあります。
Yeah, so for example, I'm sure you've met them. You meet angry people.
例えばですね、まあ、こういう人いると思うんですけども、いつも怒ってる人。
Yeah, or you meet people who are bitter.
あるいはいつも苦々しい思いを持っている人。
Yeah, or people who are fearful.
あるいはこう怖がっている人ですね、怖い人ですね。
Yeah, there's all kinds of smells that people carry with them that you can pick up on.
ですので、人がですね、その持っている香りというのはどういう形かで周りの人に分かってしまうんですね。
Yeah, and sometimes that there are very positive emotional smells that we pick up on also.
そしてまた私たちは同じような形でとても、いい前向きな、その香りを、嗅ぐことができます。
Yeah, for example, you meet people that are very outgoing.
例えばですね、とてもこうアウトゴーイング、外交的で社交的な人。
Yeah, they wear a smile on their face.
いつもニコニコしている人。
Yeah, and you feel really warm around these kind of people.
そういう人たちの周りにいると本当に温かい気持ちになるんですね。
They carry something in them that just makes you feel good being around them.
その人たちはその人の周りに行くと何か気持ちがいいなと思うものを醸し出しているわけです。
Yeah.Well, it's not just individual people, it's groups of people that can carry these smells also.
そしてそれは、個人個人が持っている、匂いだけではなくて、人が集まってグループを作るときに、そのグループもやはり同じようなですね、匂い、香りを出してしまいます。
You know, the interesting thing about the fragrances that we carry as people and as groups of people is that they affect us.
そして個人としてまたグループとしてその出してしまう匂いというのは必ずそれは何らかの影響を私たちに与えるんですね。
Yeah, those pleasant kind of smells are very attractive and they can build us up.
その心地よい香りというのは私たち自身の人生を立て上げるために役に立ちます。
And those negative emotional smells, we often try to avoid those ones.
そして後ろ向きの、否定的な、感情、その匂いというのは私たちはできるだけそういうものを避けたいと思うんですね。
Paul in the second book of Corinthians talks about a particular kind of smell that the church carries.
パウロは、コリント人への第二の手紙の中で、そのグループ、教会というのが、持っているその香りについて書いています。
Let's have a look at that. It's in 2 Corinthians chapter 2.
それは、コリント人への手紙第二の2章。
どうぞ。
14節から16節です。お読みします。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至る所で私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前に行くかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。
Paul's writing to the church in Corinth.
パウロはここでコリント人の教会に対してこの手紙を書いています。
And he's encouraging them.
そして彼はコリント人の教会を励ましているんですね。
And he's saying in the letter that you people carry a particular kind of smell.
そして彼は言っています。あなたたちはある香りを、持っているんですよ。
Yeah, since Jesus has come into your lives, you carry a Christ-like fragrance.
イエス様、イエスキリストが、あなたたちの中にいるんだから、あなたたちにはイエスキリストの香りがあるんですというふうに彼は言ってるんですね。
Yeah, and this Christ-like fragrance is a special kind of a perfume.
そしてこのキリストの香り、キリストのような香りというのはある特別な、香りです。
It's not just based on human emotions.
それは人間的な感情に基づくものではありません。
It's not just a happy perfume.
それは単に幸せだから出るという香りではないですね。
It's not a perfume generated from the sense of being human.
そしてまたそれは人間的にできているから出るという香りではないんですね。
It's a wonderful fragrance that comes from GodThat comes from deep in you once you have Jesus in you.
それは神様から与えられて、そしてイエス・キリストを受け入れた時に初めて出てくる香りなんですね。
And it's a special kind of a perfume. It says, Paul says, it's a life-giving perfume.
パウロはここで、これ特別な香りなんですけれども、彼は命に至らせる香りというふうに伝えています。
Yeah, and this Christ-like fragrance spreads the knowledge of Jesus wherever these people in this church are going.
そしてその香りはこの教会の人が行くところどこでもイエス・キリストの知識を伝える役目を果たすんですね。
To really understand what Paul is saying in this particular verse, you need to understand the metaphor that he's employing.
そしてまたこの箇所を正確に理解するためには、ここでそのパウロが使っている例えがどういう例えなのかということを理解する必要があります。
Yeah, he starts off in this letter saying, We thank God that he has made us his captives and continues to lead us along Christ's triumphal procession.
それはここでパウロは私たちというのは捕らえられていくそのような人なんだというふうに伝えられているんですね。
And that he uses us to spread the knowledge of Christ everywhere like a sweet perfume.
そして私たちが釣られていくところどこでも、そこに、神様の良い香りが漂うということですね。
Well, he's using a very interesting metaphor here.
ここで、彼はとても、興味深い例えを使っています。
Yeah, in ancient times when kings went to war,
古代、ある王様がどこか違う国との戦争に出ていくとします。
yeah, to deal with an enemy that had been attacking their people.
そしてそれを、その自分たちの、民を守るために違う国の王様と戦争するんですね。
Yeah, maybe there were situations where an enemy king or an enemy was trying to get the land of that particular king or get the possessions of that particular king, and so they went to war.
その状況というのは、例えばその隣の国の王様が来てですね、その国の領土を奪おうとしているとか、あるいはその自分の立場を奪おうとしているので攻めてきているために、それに対抗して戦うというような状況です。
Or maybe a foreign enemy was attacking and harassing the people constantly.
あるいは自分の国の領土に住んでいるその国民をですね、隣の国の王様が常に苦しめているという状況かもしれません。
And so they had to go to war to sort that this harassing and this stealing.
そしてですので、その領民を苦しめたりですね、泥棒をしに来たりするのをやめさせるために戦争に出ていくわけです。
What would happen was when the king went to war and he won the war, there'd be a great big procession to celebrate the victory.
そこで何が起こるかというと、王様が出て行って戦争をして、そしてその戦争に勝つとですね、そこでいろんなものをぶんどってきて、そこでこうお祭りが行われるんですね。
And it was a real party.
そこで、本当に大きなパーティーになるわけです。
Yeah, so what they would do is they'd get the enemy king first of all that they'd defeated and put him in chains at the front of the procession.
その、取ってきたもの、の前にですね、その負けた方の王様を捕まえてきて、その王様を、鎖でつないで歩かせるわけです。
Yeah, and behind that enemy king would be all of the treasure that the king had conquered in that war and had claimed possession of.
そしてそのつな、がれた負けた方の王様の後にはですね、勝った王様が取ってきたいろんなその、分取ってきたものがですね、積まれてるわけです。
And not only that, there'd be a tremendous sound of a band playing and the musical instruments playing triumphant music and the celebration that they'd won the victory over this enemy.
そしてその、戦争に勝った側の国ではものすごいこういろんなバンドの人が出てきて、大きな音を立て音楽を奏でて、すごいこうお祭り騒ぎになるわけですね。
Yeah, the other thing that they would do is that they would burn on great big fires.Lots of incense and release a sweet perfume into the air.
そしてもう一つ彼らがすることは、そこで大きな火を焚いて、その火に、香を入れるんですね。そしてその火で一気にそのすごい匂いのする、香を焚くわけです。
And what would happen is that this sweet incense would waft all over the city and all over the countryside, and everybody would know that that enemy king was defeated.
そして何が起こるかというと、その大きな火で焚かれたお香というのが街中にですね広がって、街の中にいる人は誰でもその匂いを嗅ぐことで自分の国が勝って、相手の敵の悪い王様が負けたんだということが分かるわけですね。
So even if you weren't downtown watching the big parade, you could smell in the air the scent of the victory.
ですので、その大きなパレードを見に行くことができなくても、そこで匂いを嗅ぐこと、香りを嗅ぐことができることで、もうその勝利の、匂いを味わうことができるわけですね。
That perfume or that incense carried a message, and the message was that the enemy is defeated.
その香りにはある意味が込められていて、その意味というのは、敵は負けたんだ、自分たちが勝ったんだという、そういう意味ですね。
Not just that the enemy is defeated, is that there is a lot of hope now, because we can think about planning ahead, we won't be harassed by that enemy anymore, stealing our stuff.
そしてそこで相手が、敵が負けたということは、単に敵が負けたということではなくて、その後じゃあ自分たちがその次の都市のことを考えて、もう敵に苦しめられるということを考えなくてもいいんだという、そういう意味が入っています。
I carried the message that the days of worrying about that rotten enemy that kept on attacking us are done and finished.
それはもう散々今までやってきて、物を取られ苦しめられてきた、その敵がもういなくなったんだということを意味しているわけですね。
So when Paul writes this message to the church in Corinth and saying, and he says, you're these captives in this procession we're leading forward in this triumphal march, and that this knowledge of Christ is being spread everywhere like a sweet perfume.He's speaking their language, because they know the metaphor that he's using.
そしてここで彼が、パウロがまさに言っているのは、私たちが本当にそのようなものとして、私たちが行くところどこでも、イエス・キリストの香りが放たれ、そしてその香りを嗅ぐ人は全てイエス・キリストの知識を、得ることができるんですよ、ということを彼は言っているんですね。
What's really interesting is that the people in Corinth knew this because this happened in their city just 150 years beforePaul wrote this letter.
そして興味深いことは、この手紙を受け取っているコリントの町の人というのは、この例えの意味がよくわかるんですね。なぜかというと、彼らの町では、この手紙が書かれて150年前に、まさにその、敵が負けて引かれてくるという状況が起こったんですね。
So he says, Church in Corinth, you carry a life-giving smell about you.
ここで彼は言っています。コリントの皆さん、あなたたちは命をにいたさら、いたらせる、命を与える香りというのをまとっているんですよ。
You carry a Christ-like fragrance on you, in you.
それは自分自身、また自分自身の中にイエス・キリストの香りを放つものを持っているんですよという意味です。
And it spreads the knowledge of Jesus everywhere.
そしてそれはどこに行ってもイエス・キリストの知識を、広め伝えるものなんですね。
What's the smell of Jesus?
じゃあイエス・キリストの香りというのはどんな匂い、どんな香りなんでしょうか。
Well, the answer can be found in John 10:10.
その答えはヨハネの10章10節に書かれています。はい、お読みします。盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
Yeah, the enemy king comes to stealAnd destroy and harass.
敵の王様は、来てですね、物を取り、そしてまた人々を苦しめます。
But Jesus says that he comes to give life and life more abundantly.
しかしここで、イエス様は来て、そして、命を与え、そしてその命を豊かに与えると書かれているんです。
That's the smell that the people in the church in Corinth carried in them.
そしてその、命こそが、まさにこのコリントの人たちが自分たちの中に持っていたものなんです、ね。
They carried a wonderful life-giving perfume.
彼らは本当にそこで素晴らしい命に至らせる香りを、持っていました。
Paul's reminding them of the fundamental truth of what happened when Jesus came into their lives.
そしてパウロはイエス・キリストをこのコリントの人たちが受け入れた時に何が起こったのかということをもう一度思い出させようとしたんですね。
And the fundamental truth is this, is that you carry a wonderful scent within you that's not a human scent, it's the scent of Jesus, a life-giving scent.
そして彼が言いたかったことは、そこにあるその香りというのは彼ら自身が自分たちで作ったものではなくて、それは本当に神様から与えられて、そしてイエス・キリストを伝えるものなんだということですね。
And wherever you go and whatever you do, you carry this scent with you, and it brings life to those around about you.
そして、その教会の人がどこに行くにも行った先でその香りというのは必ず出てきて、そして、それは周りの人に命を与える香りになるというふうに彼は伝えています。
in the next chapter, Paul goes on to say more things about this life-giving Christ fragrance in you.
そしてその次の章では、パウロはさらに、じゃあその命を与える香りというのがどういうものなのかということをより具体的に、彼は述べているんですね。
Let's have a read. 2 Corinthians.
第2コリントの手紙の、4章の6節から7節ですね、お読みします。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはそのこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。
Paul's reminding them again
パウロはここでもう一度彼らに思い出させています、ね、
Something wonderful happened when Jesus came into your lives.
イエス・キリストが彼らの人生の中に来られた時に素晴らしいことが起こったんだ。
You carry a wonderful life-giving smell.
私たちはそこで、命に至らせる香りというのを身につけているんです。
And he's re-emphasizing it again, and this time he's starting to talk about a light that shines from their hearts.
そしてここで彼は心の中から出てくる光というものについて話をしています。
I have a little light off my bicycle here.
私はここにですね、いつも私が自転車につけている小さいライトを持ってきたんですけど、
it's a really bright light.
そしてこれはとても眩しい、結構ピカピカ光るライトなんですね。
Blind you too much. I'll have to point it up. It's so bright, I can't even look at it.
あんまりこれを目で見てるとちょっと目が見えなくなるので、あんまりこう前にできないんですけども。
But just to use this as an example.This light that Paul talks about shines from their heart. It's the light of Jesus.
で、パウロは心の中から出てくる光って言ってるので、私もこうちょっとその例えをしてみたいと思うんですけど、この辺に心があるとしてですね、これが光。
The interesting thing about this light that shines out is that it's not powered by me.
そしてその興味深いところというのは、心の中にあって周りを照らす光というのは、例えば私の心の中にあっても私がそれを光らしているわけじゃないんですね。
Yeah, this light has its own power.
この光にはこの光るための、そのパワーですね、力の源は別にあります。
Yeah, this little bicycle light is actually powered by a battery inside there. The source of the power is independent of me.
この自転車のライトというのは、実はこの光っている理由というのは、この中に電池が入っているから光っているので、それを持っている私とは何の関係もないんですね。
Yeah, the interesting thing about this light is I can't make it shine brighter.
ですので、私がこのライトをもっと光らせたいと思っても、それはできないんですね。
Yeah, I can't. Brighter, brighter, brighter.
もっと明るく明るくと念じたとしても、
Nothing I can do will make this light shine brighter.
このライトは私が明るくって思うと明るくなるでしょうか。
Because the source of it is not me.
その光らしている力の源は私じゃないんですね。
Yeah, the source of it comes from some other place.
その力の源は違うところにあります。
And it's the same with this light that comes into you when you have Jesus in you.
そして私たちがイエス・キリストを受け入れた時に輝き始めるその光も同じことなんです。
The source of the light comes from God.
その光の力の源は神様から与えられ
る。 us.
しかしその光るときに、その光るのは必ず私たちを通して光ります。
so、it's not about what efforts I put in.
ですので、そこでですね、私がそこで何をするか、どういうことを頑張るのかということは関係ないんですね。
that influence how brightly this light shines.
どういうふうにしてその光を光らせるかということに対して私は何もできないです。
yeah, the light just shines.
光はそこにあるときに必ず光るんですね、輝くわけです。
yeah, the light just shines out to all around the people that are around me.
その光がそこにあるときに周りの人たちすべてを照らし出します。
yeah, this life-giving perfume, this life-giving light brings abundant life to whatever it comes into contact with.
その、命に至らせる香り、その、命を与える光というのは、何であれその周りにいる人に必ずその影響ですね、命を与えるという影響をもたらすわけですね。
Yeah, this wonderful smell and this wonderful light is not just meant for the people in the church on Sunday.
そしてその、命を与える光、命を見照らせる香りというのは単にそれが教会に来た人たちだけに影響を与えますというものではないんですね。
Yeah, this light and this perfume is meant to bring life in every aspect of your week and in every aspect of your daily life.
その光、その香りは、人生どのような局面でも必ずその光、香りが出てくるわけです。
Yeah, it's, you know, if we limit the light and the smell of Christ just to the Sunday service, we're really missing out on a lot.
しかし私たちがその光が出てくるのを日曜日教会に来た時だけ光るようにして、あとは光らないようにしているとすると、それはその与えられているものを、たくさんですね、受け取ってないことになるんですね。
You can let this light and this perfume affect people around you in your workplace.
私たちの、職場でその光、その香りを、出すことができます。
You can let this light and this perfume bring life to your classmates in your classroom.
また学校のそのクラスで与えられているその光と香りを出すことができるんです、ね。
Yeah, you can let this light and this perfume affect your relationships that you have with one another.
そしてまたお互いの人間関係においてその光、その香りを、出すことができます。
Yeah, you can let this perfume of Christ and this light of Christ influence your giving.
そしてまた私たちが何かを与えるときに私たちはそのキリストの光、キリストの香りをですね、そこに、もたらすことができるんです。
Yeah, your actions and your words.
私たちが行動するその行動の内容、私たちが語る言葉にその影響を持ってくることができます。
Yeah, I'll just give you a couple of interesting examples that have happened to Nicole and I.
私とニコールに起こった、とても興味深い例があるのでちょっとお話ししたいと思うんですけれども、
This particular example has to do with giving.
私たちが与えたことに対して起こったことなんですが、
About, let's see, I guess about a year and a half ago when we left to go back to Canada.
1年半ほど前私たちは一旦カナダに帰らないといけなかったので帰る準備をしていました。
We were living in Kobe.
その時神戸に住んでたんですね。
Yeah, we had a lot of stuff that we collected, futons and kitchen appliances and all kinds of stuff to set up home.
そしてその神戸の家に布団とかですね、台所用品とかいろんなものを持ってたんですけども。
Yeah, so it came time for us to go back to Canada.
しかしそのカナダに帰らないといけない、時が来たので。
So we had all this stuff and we thought, what are we going to do with it? What do we do? Do we sell it?
家の中にあったいろんな買ったものを見て、これどうしようかな、売ろうかどうしようかという話をしてたんですけども。
I guess we could have sold it and got a few dollars back.
もしかしたらそれを全部売っていれば、ちょっとお金が戻ってきたかもしれません。
Yeah, but we thought, no, let's just give it away.
でも私たち思いました。いやいや、やめよう。やっぱり全部あげようということで、もう本当にただであげることでしたんですね。
Yeah, so I remember we sat down, we prayed, we said, God, all this stuff, God, please, Lord, bless people with it. Lord, let there be a wonderful supernatural blessing on this stuff as we...Get it out.
私はだから、そのたくさんあげたものをですね、目の前にして、これ覚えてるんですけれども、本当にそのものを目の前にして、神様どうかこの、今からあげるものを祝福してください、このものを使う人がどうか本当に超自然的なあなたの祝福を得られるように働いてくださいという祈りをしました。
I remember saying, God, make sure this gets stuff on it that blesses other people.
そしてこのものがそれを受け取る人にとって必ず祝福になるように働いてくださいという祈りをしました。
Well, at that time, the Nagata House was just getting started.
その時ですね、KBF の、永田町にある、永田ハウスがですね、ちょうど始まったばっかり、まあ、永田ハウスという名前がついてアクティビティがいろいろ始まったばっかりだったんですね。
And some KBF friends and Buddy Young and some people came along, got all the stuff and wePushed it in the car and off it went to Nagata House.
そして KBF のいろんな人が集まってですね、そのものを全部車に積んで永田ハウスに持って行って、
we didn't even think about what was going to happen. It's just gone. God's problem now is going to bless people with that stuff.
私たちはもうその持って行かれたものがどうなるのか分からなかったんですけども、神様がそれを祝福してくださると信じて、まあ手を振ったんですが、
It's always been a wonderful blessing to Nicole and I to hear Yuko.Son, tell us the report of how that stuff has blessed people.
しかしその後、じゃあそのものがどうなったかということをですね、ユコさんが私たちに、本当にニコールと私が KBF に来るたびに教えてくれるんですけれども、それを聞くたびに本当に祝福されます。
Yeah, on occasions when we come back for short visits, Yuko's son would say, Oh, those futons have been blessing people.
前にも私たちが KBF に、その時まだ本当に訪れて、来た時に、ユコさんが、あの布団ね、すごく役に立ったのよっていう話をしてくれたんですね。
Yeah, this person's been sleeping. sleeping on it. And this person's been
sleeping
on it.
この人とこの人があの布団を使って寝たのっていう話をしてた。
Yeah, the other week when Pastor Thomas was visiting from Fukushima, she said, "Oh, when Pastor Thomas has been sleeping on those futons."
前回本当に福島県から、トーマス牧師が来られた時に、英子さんはトーマス先生もあの布団で寝たんですよっていう話を私にしてくれました。
It was like a blessing coming back to us hearing that.
本当にそれを聞くことですね、祝福がもう一度私たちのところに戻ってくるような気がします。
And just last week she said, "Oh, do you know those futons?" She said, "Do you know those futons?"
先週、英子さんはもう一度ですね、その布団の話をされて、
yeah.
デイビッド、あの布団ね、実はね、分かってるっていう話をしたんですけども。
You know those futons are on their way to Okinawa now with Nami-chan.
今もその布団、ナミちゃんと一緒に沖縄行ってるからっていうふうに英子さんおっしゃったんですね。
What a blessing.
なんという祝福なんでしょうか。
On your giving.
本当に与えるということで祝福が本当に、大きくなるんですね。
What would it matter if I got 5,000 yen back on the futons?
そこでもし布団を売っていて、まあ、5,000 円かなんかお金もらったらどうなったでしょうか。
I had 5,000 yen, I'd go spend on groceries.
多分その5,000円はあっという間に何か買って終わってしまったと思うんですね。
How much better to hear the report of what God does and the blessing of your giving?
しかしその布団を用いて神様がどれだけ大きな祝福をいろんな人にもたらしてくださったかという聞くことの方がどれだけ素晴らしいことかなと私は思います。
God can do that with your possessions.
そして私たちの持っているものを何でも神様は使ってそれと同じことがおできになるんですね。
Yeah, you can give them away or you can say, God, please bless what I have in my hands, my car, God, my motorcycle, my scooter, my home, whatever I have. God, put your life-giving perfume on these things.
そしてまた私たちは自分たちの持っているもの、それが車であれ、家であれ、何であれ、その持っているものを使って、神様どうかここにその命を与える香りを、ここに注いでくださいというふうに祈ることができます。
So that it brings life and life more abundantly to people.
そしてそこに周りの人たちに命を与え、またそしてそこに豊かな命を与えるというふうに聖書を書いているんですね。
Yeah. Professionally speaking, I do a lot of talking.
私は職業柄いろんなところで人の前で話すことが多いんですけども。
I do a lot of teaching at universities and give talks around the place, professionally speaking.
大学で生徒さんを教えたりですね、まだそれ以外のところでもこういうような形で人の前で話をする機会がよくあります。
And I learned this principle that God can get on your words, and when God gets on your words, they can be life-giving.
そして私が学んだことは、私が何か語るときに、神様がその言葉に一緒に働いてくださるときに、その言葉は周りの人に命を与えることができるということなんです、ね。
Yeah. So I, very often when I go to speak, the first thing I'll say is, God, God, I can speak these words, but they're just from me, but they'll be full of life if you get on them.
そしてそこで祈るんです。私がそこで何か話すときに、それがその言葉が単に私の言葉であれば、それは私の言葉で終わってしまうけれども、神様あなたが働いてくださるときに、それは多くの人に命を与えることができるようになります。
Yeah, and I've experienced this many, many times. God brings life on the words that I speak because I've asked Him and invited Him in to do that.
そして私は本当にたくさんの経験をこういう経験をしてきたんですが、私が祈って私の話す語る言葉に神様が働かれることを祈った時に、本当に神様が働かれてですね、私が語ったことが多くの人に命を与えるという結果になったんですね。
Yeah, one time I had to teach a class about statistics.
ある時私はそこで教えていた学校でですね、統計学を教えないといけなくなりました。
Yeah, as soon as I mentioned the word statistics, I know a lot of you think about that's deathly boring.
そして私が統計という話をした瞬間に、それは面白くないなという顔をですね、多くの人がされるんですね。そして私もその統計を教えないといけないと聞いたときに、同じような顔をしてしまいました。神様、このちょっと統計の話をすると、多分そこに来た学生さんみんな死ぬぐらい退屈するかも。
Even I find it boring.
私自身もですね、教えないといけないのに、その教える内容をものすごく退屈だと思ってたんですね。
Yeah, but then I realized that God, the life-giving God, can anoint my words and bring life even to statistics.
しかし私は気づきました。たとえ教える科目が統計学のような面白くなさそうなものであっても、神様がそこに働かれるときに、そこに命が与えられる。
And so I remember preparing for the class, and part of me was going, "Oh God, this is so boring." The other part was saying, "God, I know that you can make this interesting."
そしてまだ今でも覚えてるんですけれども、その準備をしながら祈ってたんですね。その時でも頭の中の半分はこれ面白くないと思ってたんですが、もう心の半分では、いや神様どうかここに働いてこの、統計を面白くしてくださいと祈ってました。
Yeah, so I started the class and I said, Heavenly Father, God, I know you can do this. Just help me, help me.
でそこでですね、授業が始まっても私は祈ったんですね。神様どうかここで私助けてください。
So I started the class and as I started the class I felt this life in me.
そして授業が始まってですね、私がいろいろ教え始めたときに、そこに神様が命を与えてくださったことに気づいたんですね。
Talk about this stuff and as I was talking about it and writing on the board, I could see the students, their eyes were bright and they were looking at me and they were all attentive. I was thinking, what's going on here?
私が教え始めていろいろ黒板にこう書き始めるときにですね、この聞いている学生さんもみんなおーっていう顔をしてですね、私の方を見てるんですね。で、私自身もどうしたんだろうっていうぐらいですね、話が進むんですね。
So this is good, I'll keep going.
で、もうこれはいいぞと思ってどんどん教えるんですけ
ど。So I kept going and there are all these questions, all these hands going up.
そして、どんどん授業を進める中で多くの学生さんがもう進んで手を挙げて質問に来てくれるんですね。
Asking all these really, really good questions.
そして彼らはたくさんのとてもいい質問をその授業中に
してくれます。I don't know what it was. There was this life in me that was talking about the statistics and somehow making it easy to understand and getting people excited.
そしてそれがはっきりと何か分からないんですけども、私の中に与えられたものというのがですね、その面白くない科目をとても面白く、そしてかつ人に命を与えるような形でそれを伝えることができるようになったんですね。
Yeah, well, at the end of the class I had a lineup of students around there. They're all coming up to me and they're saying, That was the most amazing class that I've ever been in.
そして授業が終わった後、私の前にたくさんの学生さんが列をなして質問しに来る順番を待ってるんですけど、彼らがですね、今までこんなにすごい授業を受けたことがない。
He said, I never knew statistics could be interesting.
統計というものがそもそも面白くなるっていうこと自体初めて知ったというコメントがありました。
What was it?
それは何だったんでしょうか。
It was the life-giving perfume.
それこそが命に至らせる香りなんだ
と思ったんですね。
そしてその時私はイエス様に私の語る一部になってくださいというふうに祈りました。私たちもそれできるんですね。
Yeah, in your workplace.
私たちの職場で、それができますし、
if you work in a restaurant or a factory or wherever it is.
仕事をしているところがレストランであれ、工場であれ、どこであれ、それができます。
You work in the office.
オフィスでもできるんですね。
Yeah, if you invite Jesus in there and say, Jesus, come shine through me.
私たちがイエス・キリストを迎え入れて、そしてイエス様に私たちの中で輝いてくださいというふうに祈るときに、
Come let the light of who you are shine out of me.
そしてイエス様に本当にあなたが誰であるかというのをどうか今輝いて示してください。
So that people around me can see the light that's from you through me.
そしてそのことで私たちの周りの人があなたが誰であるかということを私を通して知ることができます。
You'll be amazed at the things that start to happen.
そこでですね、本当に、起こり始めることというのは本当に驚くべきことが、起こり始めます。
Yeah, if you invite Jesus into every part of your life, into the relationships that you have, into the workplace, and into the leisure time that you have, into your giving, and into your words and your actions.
それは、私たちの職場や、人間関係や、レジャーでやっていることや、また、何か持っているもの、与えるもの、話す言葉、すべてにおいて神様がその光をですね、その場所において光るようにさせてくださるんですね。
You'll start to see this Jesus that says, I've come to bring life and life more abundantly.
そこで本当にイエス様が働いてくださって命を与え、そしてその命をさらに豊かに与えると本当におっしゃったことがですね、現実になるのを見ることができます。
Yeah. Paul said that this light comes from God. It's not powered by us.
パウロはこの光というのは私たちの努力で光っているのではなくて神様から与えられる力によって光っているんだということを書いているんですが、ですので私がこの光をもっと輝かせたいと思ってもそこで私がそう思ったからできるというものではないですね。
Because it just shines automatically.
というのはその光るのはもう自動的に光るんですね。
It shines effortlessly, in fact.
実際のところ私は何もしなくてもそこにあるだけでもうその光は輝きます。
It's kind of like the old furo. When you turn on the tap on the old furo, you don't see the water straining to get out.
お風呂とちょっと似てると思うんですけれども、お風呂に入った時に もう一回。
Yeah, you don't see the water straining to come out of the faucet of the ofuro. It just flows.
あ、お風呂のお湯というのはもう普通に出てきて流れてくるんですね。それを自分でこう無理やり、もう一回流れ出すようにできるわけではないわけです。Yeah. 温泉ですね。
Yeah, in fact, the only way to stop that water flowing out of the faucet is to put a blockage on it, to turn the tap and to shut it off.
もう実際その温泉というのはどんどん湧いてくるものをですね、自分でそれを沸かせているわけではないので、それがもう唯一できることというのは止めるためにその蓋をするという、それしかできないんです、ね、
But the water just flows without any effort.
しかし、お湯が出てくるということ自体はもう温泉は自動的にお湯が湧いてくるので、自分で頑張ってそのお湯を沸かしているわけじゃないのです、
ね、Yeah, if I adorn myself with a sweet smelling aftershave and maybe put a lot on
私がそのひげを剃った後にですね、アフターシェーブローションみたいなものをつけるんですけども。
Yeah, you won't be able to help but smell me, because it'll waft all over the place.
そしてそれをつけた時にですね、まあ、その香料が入っているので、それを匂わせるために何かする必要はないんですね。もうつけた瞬間にもう匂ってしまうんで。
Yeah, the perfume spreads without any effort.
実際だから香水をつけている人というのは基本的にはもうその何もそれ以降しなくてもつけた瞬間からもう匂いがバーッと出るわけです。
Yeah, you'll smell it.
ですので誰かがつけていると必ず匂うわけですね。
The light coming from this little detention light here just shines.
この自転車用のヘッドライトも、もうこれをつけている限りにおいて必ず光るわけです。
Yeah, it's not by my effort that it shines.
そしてそれは私が頑張ったから今日は光るというようなもんではないんですね。
Yeah, but the brightness of this light can be covered up.
しかしそれが明るく光っているのを私が何かをかけてしまって暗くするということはできます。
Yeah, I can put a just for those on the internet, I just covered up my detention light with a handkerchief here, and it's obstructing it.
しかしそこで私がですね、このハンカチみたいなものをこのライトにかけるとこういう光り方になります。
Yeah, there are certain things in our lives that can prevent the light from shining and can prevent the perfume from wafting.
私たちの人生の中でも、その光を覆い隠してしまったり、あるいはその、キリストの香りをですね、出ないようにしてしまったりするものというのがいくつかあります。
Yeah, I think the most obvious one, and when I was preparing this message, you know, sometimes when you prepare messages, you have revelations yourself.
私がこのメッセージを準備する中で、神様に示されたいくつかのことの中で、まあ、このメッセージを準備するということの中で、本当に神様が働いてくださったんですけれども。
One of the things I realized was that is that if I don't invite Jesus into all aspects of my life, then I'm covering up the light and hiding away the perfume.
私が人生の全ての局面でイエス・キリストを迎え入れないときにですね、この光というのはそこで覆いをかぶせられてしまうわけです。
Yeah, if I didn't invite Jesus to come into my statistics class, I'm sure it would have been very boring.
もし先ほど話したその統計の授業で私が祈らずイエス・キリストを求めなければ、ほぼ間違いなくその授業はものすごく退屈だったと思います。
I kind of think if I didn't invite Jesus in to bless the giving, whether it really would have blessed the people in the same way.
もし私が何かをあげるときに、その捧げるものにイエス・キリストが働いてくださるように求めなければ、それが本当に実際に使われるかどうか分かりません。
Yeah, if I just had the attitude, no, I can do this by myself. I can teach the statistics class by myself.
私が自分でできます。いやいや、私がこの授業も自分で教えることができますという、yeah. そういう態度なんですね。
Yeah. If I just had the attitude as well, I don't need Jesus in my relationships. I'm good at relating to people.
人間関係においても、あ、でも人間関係にわざわざイエス・キリストに求めなくても、私は人間関係結ぶのうまいから大丈夫です、
yeah,
という態度なんですね。
If I had the attitude is I don't need Jesus to be on my words that I speak to people、
もし私たちが、私が誰かに話すときにわざわざイエス・キリストに求める必要はないんですよという態度だったら、
then there's no opportunity for that life-giving perfume to be on these things。
そこにはですね、イエス・キリストのその命に至らせる香りが現れてくるという、もうチャンスがなくなるわけです。
Yeah, but if I invite Jesus into all these aspects of my day-to-day life, then there's the chance that this wonderful life-giving perfume and light can be on them.
しかし私たちが、日々の生活の中でそれぞれの局面でイエス・キリストの働きを求めるときに、初めてそこで命に至らせる香り、光がですね、出てくるチャンスが生まれるわけです。
So I think not expecting or not asking Jesus to be on your life and your day-to-day life is one way that the light can be covered up.
ですのでその光を覆ってしまうことの一つというのは神様の働きを期待せず、またそして自分からそれを求めないということでこういう状態になってしまうと思うんですね。
Another way is through our attitudes.
もう一つは私たちの態度を通してそういうことが起こります。
We're all human and we're all subject to emotions from time to time.
私たちはみんな人間なので時にはですね自分の感情に左右されてしまうことがあります。
Yeah, we're all subject sometimes to selfishness and to sometimes we get angry or disappointed or
私たちは時には自己中心的な感情に支配されたり、腹が立ったりですね、あるいは、がっかりしてしまったりするわけですね。
Yeah, sometimes we've got unloving attitudes.
そしてまた時には、愛さないというような態度を示してしまうことがあります。
Yeah. Yeah. If they persist in your life, they too can cover up the light of Jesus.
そして私たちがそういう態度を持ち続けるときに、ついにそれはですね、神様の光をこのように、覆ってしまうことになるんですね。
Yeah. So we need to do a little check every so often about our attitudes and our heart and saying, well, am I representing Jesus? Because if I have bad attitudes, bad selfishness, anger, unloving attitudes,Then I'm not letting that light to shine.
ですので私たちは時々ですね気をつけて自分の心を探る必要があると思うんですね。もし私たちがこのような自己中心、怒り、愛さない態度というものを持っているときに私たちは間違いなくそのイエス様から与えられている光を覆いをかけてしまっているということになるわけです。
Yeah, another one's unforgiveness.
もう一つは許さない心ですね。
Yeah, if I've got unforgiving attitudes in my heart towards people,
もし私が誰かに対してその人を許さないという心を持っていたとすると、それは間違いなくその光を覆いをかけてしまいます。
Yeah, that if I've got angry, unforgiving attitudes,People can't smell the life-giving perfume of Christ on me.
もし私がその誰かを許さないという心を持ってこの光、香りを覆ってしまうときに、周りの人は誰もそこに命に至らせる香りというものを感じることができなくなるんですね。
Yeah. More often, increasingly, I find myself checking myself in my attitudes and saying, "Hang on a moment, I'm representing Jesus here. If I'm in a group of people."How's my attitude and how's my heart? Is it letting the light of Jesus shine?
私は以前よりもですね、より頻繁に私の心が本当にここでですね、この与えられているものを覆い隠してしまっていないだろうか、私はイエス・キリストに使わされた大使として仕事をしているんだろうかということの質問を自分自身に投げかけています。
Yeah, can people smell the perfume of Christ coming out of me?
周りの人たちがイエス・キリストの命に至らせる香りというのを本当に香る、匂うことができるんだろうか。
Or are there things covering it up?
それともその香りは実際には私自身が覆いをかぶせて匂わないようにしているんだろうか、ということですね。
Yeah. One more thing is sometimes our own hurts cover it up.
そしてもう一つのことが、自分自身が受けた傷が、その覆いになることがあります。
Yeah, because we're all human, we're all subject to hurts at some stage in our life.
私たちはみんな人間なので、人生どこかの時点で、心に傷を受けることがあります。
Yeah, if those hurts get down and they become the focus of your life, that also covers up the light and prevents the perfume from being.
しかしその受けた心の傷がですね、深く心の中に、くっついてしまって、そして私たちが常にその心の傷ばかりを見て生きるようになると、そのことをその態度もまたこの光をですね覆い隠してしまう覆いになるんですね。
Yeah, in times in my life when I've been hurt by people,
私自身も人生である人たちによって傷つけられたことがあるんですけれども、
Yeah, I have to say that this is a work in progress.
しかし私はもう心に決めました。もうこれは現在進行中の仕事なんだということ
ですね。 Yeah, I learn more increasingly toNot focus on those hurts.
そして私は徐々に、その受けた傷をずっとこう見続けることではなくて、
But to focus on Jesus.
イエス・キリストに、焦点を当てるということを学んだんですね。
Yeah. Even if I have been really hurt and I feel a lot of pain,
その時に本当に私がすごく傷ついてて痛みを感じていたとしても、
And I think to myself, well, how can I possibly be releasing the wonderful perfume of Jesus when I feel so hurt?
そして私自身がこんなに傷ついているのにどうやってイエス・キリストの香りを流す、醸し出すことができるんだと思っていたとしてもですね。
When I find myself in those situations, I lean into Jesus and I imagine myself leaning into the arms of Jesus and just feeling that warmth of Jesus around me, and I imagine myself in that state.
そういうことが起こるときに私は本当に心の中でイメージしてですね、私がイエス・キリストに本当にもたれかかっていく、そして彼に頼るという、それを心の中にイメージします。
Yeah, I could think a lot about those hurts and those pains. I could let myself go to that hurt and to that pain.
そしてそのいろいろ痛み、傷にばっかりもちろん見るということがもうできてしまうんですけれども。しかしその状況において傷、痛みをずっと見続けるということは私にとって何もいい結果をもたらさないんです、
ね。
そしてそれだけではなくて、そこにこうもたれかかっていくときに、ここで与えられているこの光をですね、覆いをかけてしまうことになるんですね。
Yeah, but I'm increasingly learning to, when I'm in that situation, to lean into Jesus and to feel His love.
そして私は徐々にそういう状況に置かれた時もイエス・キリストに寄りかかっていくことによって、彼の愛に頼ることによってその心の覆いをですね、外すということを学び始めています。
Yeah. So if I'm in that painful position,That light and that perfume is being covered. But the more I lean into Jesus' love, that light is more able to shine and that perfume more able to waft and influence people.
ですので、私が本当にその傷と痛みの中に落ち込んでいるときに、その光はもう隠されてしまっているんですけれども、よりイエス・キリストに近くなっていくことにつれてですね、その覆いは徐々に取り除けられて、そしてそこで表された光によって周りの人を祝福することができるようになるんです、
ね。So、this life-giving perfume of Jesus in us.
ですので、このイエス・キリストが心の中に一緒にいてくださる、命に至らせる香りというのは、
yeah, it's not from you.
私たちから出ているわけではありません。
Yeah, Paul's writing to this church in Corinth and reminding them and saying, you know, the wonderful lifeAnd life-giving perfume of Jesus that is in you.
ここでパウロは言っています。コリント人への手紙の中で、この与えられた命に至らせるこの素晴らしい香りというのは、
Yeah, it's not a human perfume. It's a supernatural perfume from God Himself.
これは人間の香りではなくて、神様から与えられた超自然的な香りなんだということです。
Yeah, and it brings life to whatever you release it into.
そしてそれが放たれるところどこでも、そこに命を与え、そしてその命を豊かに与えることができる。
Yeah, Jesus said that I've come to bring life and life more abundantly.
イエス・キリストは、私が来たのは命を与えるためで、その命をより豊かに与えるためであるというふうにおっしゃいました。
Yeah,
そしてその延長線上にあったのが、イエス様が十字架の上で、私たちの罪を贖ってくださったということなんですね。
The ultimate life-giving grace is that Jesus provides a place for you in heaven.
そしてそれは、イエス様がその代償を払ってくださったがゆえに、天国に私たちの居場所があるということです。
Yeah, but along the way, in the journey through life, His grace and His life-giving perfume flows through you to influence every part of your life and the lives of others.
しかしそこにたどり着くまでのその道のり、その道中に私たちはその与えられている命に至らせる香りを持って周りの人たちを大きく祝福し、していくことができるんですね。
Yeah, so I invite you to practice it this week.
ですので皆さんに本当に今週その、練習をしていただきたいと思います。
Yeah. The first thing is just to realize to invite Jesus into every part of your life.
その最初のステップは、人生どの局面にも、イエス・キリストの臨在を求めるということですね。それは、それが職場であってもどこであっても、その、いるところで、イエス様どうかあなたはここに今来てください、来てくださいというふうに求めることなんですね。
This sweet perfume of life, can it be in my office?
そしてその命に至らせる香りというのが、私のさその職場に、与えてください。
This sweet perfume of life, can it be on my relationships?
そしてその、香りが私の人間関係に、働いてください。
Yeah, this sweet supernatural perfume, can it be on my giving?
そして私が何か与えるときに、その与えるものに、その香りが働くように。
Can it be on my words to encourage others?
そしてまた周りの人を励ますためにかけた言葉に、働くように。
In every part of your life,Jesus, that sweet life-giving perfume can flow through you.
人生全ての局面においてイエス様からのその命に至らせる香りが働き、周りの人がそれを本当に感じることができるように祈りたいと思います。
Heavenly Father,
天のお父様、
We thank you for Jesus.
イエス・キリストの意味、あなたに感謝します。
We thank you, Lord, that you want to be in every part of our lives.
あなたが本当に私たちの人生のすべての局面に実際に本当に降りてこられたいと思っておられることを感謝します。
And so, Lord, this week, remind us.
どうか今週私たちにもう一度思い起こさせてください。
Just like Paul was reminding the church in Corinth.
本当にパウロがコリント人への手紙に書いていたように、
That in us is a wonderful life-giving perfume of Christ.
そこに本当にイエス様の命に至らせる香りが、どうか私たちに、与えてください。
And Lord, I pray, God, that in every part of our lives here,
それが本当に、私たちの人生のすべての面に、God, 現れるように。
Remind us this week to let that light shine and let that perfume out of you.
どうか私たちがその光を輝かせ、そして本当にその香りを、周りに放つことができるように、どうかもう一度私たちに思い出させてください。
So the life-giving fragrance of who you are, Jesus, shines out to the people in Kobe and to the people around us.
そしてまた私たちの周りの人やこの神戸の町の人にあなたが誰であるのかということがその香りとともに伝えられるように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前で祈ります。アーメン。